続きまして、一般質問の内容についてお知らせします。今回の定例会では、18人の議員が市の考え方や方針など、市政全般にわたり29項目の一般質問を行いました。各議員1項目の質問と市の答弁を用紙でお知らせします。はじめに、質問者、奥村昌司議員。家庭ごみの排出問題について、担当、ごみ減量推進課。家庭から出るプラスチック類は、ペットボトルやコンビニ弁当箱等の容器包装は資源。おもちゃやバケツ等の硬質プラスチックは、大きさが30、80センチのおのおのの区切りで、燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみに分けると多種多様で、分別が理解しづらいため、プラスチック類全体の廃棄方法が一目でわかる図入りの表を作成し、市民に展開してほしい。との質問に対し、現在、国ではプラスチック製容器包装を含むプラスチックごみ全般をまとめて回収し、リサイクルする仕組みを検討しており、今後、その仕組みが導入されると、排出区分が分かりやすくなるので、本市も導入に向けた検討をしていきます。現在の排出区分については、環境カレンダーや資源・ごみの出し方便利帳の中で、市民の方がより分かりやすい記載に努めるとともに、さまざまな機会で周知・啓発を図っていきます。との答弁がありました。次に質問者、前田学議員。学校の少人数学級について、担当、学校教育課。公立小学校の学級編成について、令和3年度より5年かけ、小学校が35人学級に移行します。その対応により、現状の小学校の教員数と、教室の充足度と、学校の規模数はどのようになっているか。また、今後起こりうる市内の学校規模の格差について、市教育委員会はどのように捉え、今後どう取り組んでいくのかを問う。との質問に対し、35人学級実施時の教室について、現時点の児童推計では、既存施設で対応できる見込みであり、必要な教員は義務標準法の定めにより、県が配置すると聞いています。学校の適正規模は、児童数、通学区域、地域コミュニティなどの事情も加味しつつ、さまざまな条件も同時に検討する必要があるため、学校関係者、保護者、地域の方々と子どもたちの望ましい教育環境を目指す視点での協議と合意形成が必要と捉えています。との答弁がありました。次に質問者、鈴木秀直議員。子ども110番の家について、担当、市民安全課、学校教育課。子ども110番の家の利用は、過去3年間で利用の事例がなく、件数も減少しているが、今後、件数を増やすためや、効果的に活用できるようにするため、どんな取り組みをしていくか。また、すべての学校において、110番の家が、記載された安全マップの家庭への配布や、通学路上の110番の家を児童に把握させるよう指導することが必要と考えるが考えを問う。との質問に対し、子ども110番の家については、一斉下校指導時の訪問等により、顔の見える関係づくりに努めており、家庭や児童に把握させる指導は、全校が作成している安全マップ配布と通学路点検等で確認するよう進めます。登録件数の増加については、学校や警察と連携しながら、周知啓発を行います。また、安全・安心まちづくりモニターと連携して開催している子ども防犯教室などを通して、活用促進を進めています。との答弁がありました。次に、質問者、梶田正直議員。小中学生の体力向上について、担当、学校教育課。 市内の小中学生の体力が全国最低であるという間違った噂があるが、それは事実ではない。しかし、時代とともに低下傾向にあることは事実である。それを踏まえ、1、小中学校で基礎体力、体幹を鍛えることを主とした部活動の設立は、学校長もしくは教育委員会の判断でできるのか。また、2、教員の働き方改革を踏まえ、民間の力を借りた部活運営と教員の携わり方について問う。との質問に対し、1、部活動は学校長の判断で設立等されますが、基礎体力、体幹を鍛えるだけの部活動はありません。基礎体力、体幹を鍛えることは、小中学生の体力向上に必要ですが、部活動の枠組み内での実施は研究します。2、今後のあり方は、民間に加え、地域の力を借りることも検討します。部活動に携わりたい教員については、国の兼職兼業の通知を精査中です。今後は他市状況を注視しつつ、教員が携われる方法を検討します。との答弁がありました。